はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。昨日ですね、はい、ついに会見が47都道府県すべて回りまして。
おー、ついに。
はい、ありがとうございます。本当に
オーラス
岸本さんにもね、ご協力いただきましたしね。
あー、1回2回ぐらい、
ね、1回2回も、はい、あ、まあスケジュール調整もね、かなりありましたし。
まあまあ、それはまあ。
はい。まあありがたいです。まあ奥さんもそうですし、
はい、
来ているお客様方もそうですし、
はい、
まあ、ありがたいなと思ってるんです。
うん、
で、鹿児島で最後だったんですよ。
うん、
まあすぐ暑くって、まだ。この12月というのに。
鹿児島。
うん。暑くって、そうそうそう。暑いなと思いながらも全部終わって、
うん、
もうお客様もあったかい。
うん、
で、まあ、こういうのも柄じゃないけれども、ちょっとメンバーで写真なんか撮りましょうかって言って。
ほう。
うん。やついさんと田中さんと僕で、3人撮ろうと思ったんです。
うん。
カシャッとね。
いいじゃないですか。
そしたら、何回撮っても、
うん、
撮り終わった未来になってるんですよ。
全然わかんない。どこぞ。
撮り終わった。いや、ほんと頑張ったね、俺らっていう。
うん。
位置になってるんですよ。でも撮った記憶がないんですよ、
うん、
あれと思って、
うん、
僕ら撮りましたよね、写真。だけれども撮った後になってるんですよ、何度やったとしても。そしてその、
うんうん、
カメラロールには写真がないんですよ。でも、うん、撮ったよねって言ってみんなで、
うん、
わーって言うてんすよ、
うん、
あれって思って、ふっと見たら、
うん、
その出入り口のところに警備員が一人立ってるんですよ。
ほう。警備員？
私の前では何者だろうと、その動きは無意味となるって言ってんですよ。
うん。
は？何やこいつと思って。
ちょっとよくわからん、
ね。黙っとけっつって、俺47都道府県回ったんだから写真撮るんだって言って、また3人並んで、
うん、
パシャッと撮ったはずなのに、撮った記憶がなくって、いや、47都道府県回ったよねーって騒いでるその瞬間になるんですよ。
うん。
何これと思って。でも、あの警備員がなんかしてるはずだと思ったんですよ。
うん、
さっき言ったしね、
うん。
おい、警備員って言ったら、誰だろうと私の永遠の絶頂を脅かす者は許さない、決して。確実に消え去ってもらうって言って。
はぁ？怖いこと言ってる。
そいつ、
うん、
キングクリムゾンやったんですよ。
やっぱりそうだった。
時間を消し飛ばしてたんですよね。
わかりづれ。
ディアボロの。
ディアボロね、
能力、
はいはい、
キングクリムゾンっていうスタンドなんですけれども、これはあるはずだった時間を消し飛ばすっていうむちゃくちゃ強い能力なんですよ。
ややこしかったよ。
超ややこしいんですよ、うん、
よく分かんなかったもん俺。
そもそも漫画の中でもクソ難しくってややこしくって、うん、エピタフって能力もあるんですよ。
追加してるやつ、
なんか頭になんかちっちゃい頭がついて
るみたいな。ああ、あるある。
あれ未来見えるっていうね。
あ、もう分かんなかんない。
もうむっちゃ難しい。
難しい
っていうね。
いやいや、っていうねじゃない
です。47都道府県回り
ました。関係してこないですから、
話でした。
会見には
関係なく、その警備員もディアボロではないし、
うん、
まあ、キングクリムゾン能力も有しておりませんでした。
はい、
それではいきます。オカルト27。
はい、
はい、この企画は、ニュース形式ですね。パンポンポンと紹介していくという企画なんですけれども、もう年末なんでね。
はい。
まあちょこちょこと、まあ毎年ではないんだけれども、何年かに一回やっている、
うん、
あるですね、まあことについて語っていこうじゃないかなと思ってるんです。まずはね。
うん。
ジェシー、JK、流行語大賞2025。
はい。
はい。前もやりましたけれども、このジェシー、JK、流行語大賞2025、
うん、
5つですね、言葉が入賞していて、うん、1,2,3,4,5 と、
はい、
どうですかこれ。僕がじゃあこの言葉わかりますかって言ったら自信ありますか。
まあ
中学生、高校生、流行語大賞
半分、2個はわかると思う。
じゃあ5分の2はわかると、
うんうん、5は無理だな、さすがに。
じゃあ5位、まずいきますね。
はい、
シグマボーイ。
うん、あれね。
どれですか。
シグマボーイな。
シグマボーイです。
はいはい、
はい、あ、知ってる知ってないとかイエスノーだけじゃなくて、
はい、
知ってるんであれば何のことに対してこのシグマボーイなのかちょっと聞きたいんですけど、シグマボーイって何なのかっていう。で
もすげえ流行ったもんね。
流行ったもんね、
うん、シグマボーイは、
うん、だから流行語大賞になってるんですよね、
う
ん、
そうそう、うん、あの本当よく言ってたわ、
よく言ってたわ、
みんなが
みんながね、
シグマボーイは、
あでもそうかも、
うん、あ、
うん、
あれだよね、
何
M1 とか出てた、
いやごめんなさい、コンビ名じゃないですよシグマボーイ、先に言っとくけど、
あ違うの、
違います、
ブランドだよね、
違います、
ああ
まあまあブランドでもあるのかな、もう今や
ブランドでもあるね、
うん、
うん、そういうことだよね、
うん、で、うん、
だからあれでしょ
う、うん、
AI
違います、
うん、違うね
じゃないんですよ、違うねじゃないんですよ、
シグマボーイ、
シグマボーイ
なんかちょっとあれだよね、 LGBT 的な、
違います、
話
違うで打てるやるだからシグマボーイはこれドイツ人 TikToker ですよ、
は
シグマボーイ
TikToker、
そう
TikToker が流行に入ったの、
シグマボーイっていうのは、
うん、
普通の日常ですよ、何でもない空間、うん、例えばですけど道とか公園とか街とかどこでもいいですよ、
うん、
そこでシグマボーイというですね、
うん、
曲を爆音で再生しながら踊るという動画です、
あれ迷惑系のやつ、
そうい
たわそいつ、
多分岸本さん知ってるのは女性じゃない、
いや男性も知ってる、
このね
最初男性だった、
そうドイツ人 TikToker でシグマボーイ、通称シグマボーイです、なんかバカでかいですね、うん、スピーカー用意して、そうそう、で電車の中とかいろんなところでシグマボーイ、うん、シグマボーイチュって踊るという、宙返りしたりとかね、
あいつあったら蹴ってやろうと思ったもん、
蹴られてます、すで、
うん、
にねボコボコ蹴られていて、でそのシグマボーイっていうのがこれ流行るんであればね、そうそう、うん、ワギちゃんがね、あの真似したらいいじゃないって言って、
うん、
そ
う
そ
う、
他の人もですね、日本人である女性がこのシグマボーイ鳴らしながら真似をするみたいな、
いたいたそれも、
で思いっきり蹴られたりだとか
、うん、
ね、このスピーカーを蹴られたりだとか、あとはあの謝罪なんていうのもしてましたね、
誰に、
町の人たちに、シグマボーイっつって、まあ、爆音で流しながら、ごめんなさい迷惑かけてすいませんでしたって言ってね、
まあね、うん、
まあね、
そいつは流行ったってことなんだ、じゃあ
流行りましたね、なんせこのシグマボーイっていうのが TikTok で生配信しているところに、
うん、
私もその動画に映り込みたいって言って高校生が突出してたぐらい、
バカばっかりだなもう
というシグマボーイですね、はい、はい、続いて多分これがね一番知名度が高いんじゃないかな、うん、この5位の中だとね、
はい、
今日美女いいじゃん、
あ
これはね、
これはもうよく言うもん、うん、俺も
は
あれだよね、流行ったよねそれも、だから
流行った、
あの今日美女いいじゃん、
そうそうそう、
美女いいじゃん、
そうそうそう、
知ってる知ってる、
首をくってやりながらね、うん、ミルクというグループのね、
はいはいはい、
男性アイドルの楽曲いいじゃんサビに登場するフレーズという、
それは知ってますよ
ね、今日美女いいじゃんっていうね、まあ、あのエスパというですね、韓国アイドルがいまして、
うん、
そこから撮ったんじゃないかっていうぐらい似ていると言われている、
似ている、
うん、
あ振りが、
振りというよりは曲っすね、歌詞じゃなくてね、リズムがすごい似てる、
えそのエスパはやってんの、美女いいじゃん、
美女いいじゃんやってないです、
やってないんだ、
だから曲は似てるっていう、すっごい
だけなんだ、
うんうん、っていうのでね、ちょっと問題になりましたけれども、この美女いいじゃんですよね、ま
あ、それは聞いたことある、
あの TikTok の音源使用数ね、
うん、
この美女いいじゃんっていうのを使用した本数が約9万本にも上るという、うん、まあ、
それはもうね、
だ9万回使われてるんですね、今日美女いいじゃんっていうね、
男も女もやってるもんね、
やってるやってる、うん、女子中学生高校生から支持されている、
はあ、
という今日美女いい
じゃん、ね、まあまあ、それもだから TikTok ってこと、
TikTok ですね、
だよね、
多くはね、うん、
じゃあ TikTok ばっかりなのかな、
はい、3位です、まあまあ JKJC ですからね、
うん、う
ん、3位、ほんまにわからんのでスクリーメロイチャイムドカウツ横転チャンネルで死ぬセブンのカリカリ梅しか勝たんのやめれる、はい、こちら3位です、
ちょっと発音が悪かったな、
あれ、あちょっとじゃあ言ってください本当の発音、
え、ちょっとその分かんなかった、なんて言ってるか
ほんまにわからんので、スクリメロイチャムドカウツオーテンチャンネルで、死ぬセブンのカリカリ梅しか勝たんのやめれる？
うん。
はい。こちらです。
知りません。
そうかもみたいなもなく、全く知らない。
そうですね。もう。
聞いたこともない。
聞きたくもないですね。
聞きたくもない。聞いたこともない。これはね、全部言えたら勝ちチャレンジっていう動画。
何それ。
同世代の女子中高生から驚異的な人気ぶりだ。これ高速の口パクと手振りをするカオス系ミームって書かれてますね、ここにはね、紹介文で。
チャレンジするんだ。そうだと思う。みんなが同じやつを、うん、
この口パク、今言ったのと口パクと、手振りみたいなのがあるんですよ。それを合わせてやるという、まあこちらも TikTok ですね。
なるほどね。
うん。そして2位に行きます、
うん、
2位メロイ
だけ？
だけです
。それは別に使うじゃん。
え？
日常語で。
いえ、僕はもう初めて知りました。
あれメロくねとか言うよね。
い
や
い
や、
どういう意味ですか、じゃあメロイというのは。
メロイ、意味言うのむずいな。
いや、簡単ですよ。
メロメロ的な感じでしょ。
当たってる。
メロイ、
うん、メロメロになるほど尊い。
うん。
かわいい。だからメロメロで合ってますね。それをギュッと、まあ、一つの言葉に収縮したスラング、
うん、
推しの存在とかね、誰々さんメロいよねみたいな、
うん、
TikTok のコメント欄で常用されている、
うん、
だから TikTok でなんか可愛らしい人が言ったら、メロいねこの人みたいな、
なんかエモいの、
あ、そうっすね、
発声な感じがするから、
言葉ですかね、
うん、
次1位です。これ
もう今のところ5分の4当たってる？
いや、当たってないですね。5分のまあ、シグマパンも知ってたか、でも結果的に、うん、今日ビジュイジャンも知ってた、
うん、
3位は知らなかった、
うん、
だから3ですね。
5分の3いってるね、うん、ビジュイね、
いや4分の3ですね今、
もうほぼじゃん。
次1位、
はい、1位
入れ違いグッジョブ。
ほう、アンジャッシュみたいなこと？
いや違います、コントじゃないから、中国に真似されないから、
うん、違います。入れ違い
グッジョブ、
え？バイトの話だろ。
違います。なんでや、もうその、ちょっとここ入れないんだけど入ってくれるかな、あ、いいよ、グッジョブちゃうのよ。
え、そういう感じもグッジョブじゃないの？
全く違います。
GJ じゃないの。
GJ？
何
ですか、GJ って。
グッジョブ。
あ、違いますよ。家違いグッジョブ。普通カタカナ、グッジョブ。
知らんな。
知らなかった。
僕はこれなぜ俺が知らない、
やってくれませんかって僕から言われたことありますよ。入れ違いグッジョブ。
あ、わかった、
思いました。
あ、ポーズな。
そう、
あー、わかった、
一回やってくれって言われたよね。
はいはい、
入れ違いグッジョブ、
やったかは定かではないが
やりましたよ、池袋で、
あったわ。
うん、それです。
あれな、親指立ててこう腕っこを絡ませるみたいなやつな。そうそう
そう、これ推し活チェキ用に生まれたクロスグッジョブポーズらしいですね。
推し活チェキ用、へ
え。で、元ネタというのは、まあ、アイドルさんの、これは末吉なのかな、九太郎さん。
ああ、
金髪のね、可愛らしい人ですけれども。うん、
その子あれだよ。
え？
覚えてない？
え？何？覚えてないって。
その子オーディション来てたんだよ。
どの？
あれに。アベマの。
あ、あれほど逃げろと言ったのに。
そう。
え、いた？
うん、俺その子だけ覚えてたもん。そのグループで来てたけど、
グループで来てる人何かいた、
この子面白いなと思って覚えてた。
なんかあれだよね、この子ってオタクの真似をするみたいな。
そうそう、まあなんかちょっとお姉っぽいような、うん、なんかなんていうかな
あ、来てた、
ちょっと変わった感じの子だった。一人だけなんかちょっと異色で覚えてるわ。
じゃあそれ見る目あるんでしょうね、
うん、
まあ彼がですね、インスタグラムライブで即興で披露したことから拡散。推し活に勤しむ女子中高生の定番となる、
うん、
というね、2025年を代表するポーズとなりましたですって。
それはじゃあその子が流行らしたってことになって
た、うん、まあ、作って流行らしたんですね。
すごい
すごいっすよね、
うん、
そうそう、というですね、JCJK の、まあ、これ上半期なんですけどね、
だいぶついてきてるな、
はい、いや、だいぶついてきてますよ、うん、いや、すごいなと思いましたよ。恐ろしい
ですからね。
恐ろしいですよ。知ってる方が恥ですからね、これ。
なんで恥だ
知ってる方が恥ずかしいですからね。 恥ずかしいな彼は。はい、続いてですね、まあ、ちょっとガラッと変わりますけれども、
うん、
ある日本人がすごい記録を打ち立てたというね。
大谷翔平だろどうせ。
違います。
違うの。
八村塁。
まあまあまあ、
ん、
立てそうだなって。
まあまあまあまあ、そうですよね、
うん、
海外で記録といったらやっぱ大谷か八村ですわ、
うん
うん、八村塁がですねブザービーターとなったという。
見た見た、それ
見た、
うん、
すごくないあれ。
もうすごい。レブロンのアシストかなんか。
そうそうそうそう、レブロンのアシストなんですけど、うん、それがどうしてすごいかというと、
うん、
レブロンがそもそも記録で約1300試合連続2桁得点だったのよ、
うん、
でそれで、今年はですねちょっと背骨悪くしてて復帰が遅れてるんですよ、
うん、
だから20試合終わってから20試合ぐらい終わってから復帰したのよ、
うん、
で復帰して、まあ、それなりにやっていってて、まあでもこれ2桁いけないんじゃないか、もう41やぞってなっている、
うん、
で8点しか入ってなかった、
その
日はね、12月5日、うん、
調子悪かったんだ。
そうそう、調子が悪くって、うん、結構打てたんだけれども全然入らない、
うん、
いやこれどうなっちゃうんだ、もしかしてこれ2桁いかないんじゃないかと思っていたら、やっぱりスターだから最後の最後にスッとオースティン・リーブスというですね若い選手からボールが渡ってくる、
うん、
これ入れたら10点、さすがレブロンと思ったら、そっからスッと八村塁にパスするんですね。
そういうことなんだ。
そう、それで八村塁がスリーポイントを入れて123対120で勝つんですよ、
うん、
これだから1300試合ぐらい続いていた2桁得点、これ23歳から続いてたんですって、
うん、
18年間、17年間ぐらい続いていて、うんうん、その記録がかかった試合だったのに、
うん、
それを八村にパスをして勝ちを選んだっていう、
うん、
自分が
記録よりね
今日調子悪いし、
うん、
シュートを打つよりも調子がいい八村塁に渡したら勝てるだろうということ、
うん、
その時の盛り上がりがすごかったのよ、
うん、まあそうだろうな、
ね、2桁得点をいかなかったっていう悲しみなんかじゃなくって、
うん、
八村塁を選んで勝ちを選んだ、さすがレブロンっていう、
ちょっとだからバトン受け取った感じがあるよね。
そうなんですよ、これ実は師弟コンビなんですね、
うん、
師匠と弟子で、そうそう、八村塁は弟子なんですよ。で最後決めた後こんなこと言ってるんですよ、
うん、
正直わからないけどやばかったねつって、このプレーの直前に
ないよないお、
まあ、レブロンのことブロンって言うんですけど、
うん、
ブロンが僕に言ったんだ、
うん、
俺に任せろ、ボールはお前のところに行くぞって、だからボールが来るって分かってたんだよって。
そう、俺でもだからそれ今聞いて思ったわ、その、うん、絶対その状況レブロン打つって思うよなって思った。
思うよね、
全員が
全員が。
でも八村は分かってたんだと思ってびっくりしたん
だ。だからその、まあ、左端の方のねスリーポイントギリギリのところに待っており、うん、そこにボールが来たからフッと打つという。でもそれもさ120対120でこれさ外したとしても延長で、
う
ん、
まあそう
ね、レブロンが打ってね、
うん、
レブロンが打って外したとしても
まだ
また延長で2ポイント入れる確率があるんだから、そうそう、高いんだから、うん、だから自分の記録を続けるんであればやりゃいいのに、勝ちを選ぶっていうのはね。
まあそうね、
うん、まあ、1297試合でストップですって。
はい、うん、まあでももう誰もできないんじゃない、そんな
できないよ。だって17、8年間続けることが無理なんだから。
そもそも無理でしょ。
無理です無理です、もう絶対記録は超えられない。てかそもそもレブロン4万点以上入れてるから、
うん、
これも無理だし、今現役で入れてるのってあれだよね、ケビン・デュラント。
ああ、ケビン・デュラントまだやってんの。
やってます。ね、
現役で
KD 3万1000ポイントこの間超えたって言ってましたよ。
でもまあだいぶあるよまだ。
まあね、それでも1万ポイント足らないですから、レブロンにはね、うん、でレブロンはこの日8得点6リバウンド、
うん、
11アシストっていうね、
うん、
すごいですよね、
それでも十分いい成
績だけど、ね、すごいんですよ。でファンからするとね、
うん、
ではレブロン打ってほしかったなーっていう人もいりゃ、最後の最後自分じゃなくってこの八村を選んだっていうのはやっぱすごいなと、
うん、
で今後ずっとこれから八村塁は映像に残るだろうって言われてるの。1297という記録がついた瞬間っていうのは必ず毎年流れるからと、レブロン の、うん、あの話をするときにね、
うん、
八村塁はもう記録に残ったねなんて言うんですよ、
うん、
だけれどもそれよりもちょっと面白いなこのコメントって思ったのが、これは呪縛呪いだったんだよっていう人がいたの。
うん、なるほどね。
桁得点っていうのに、
うん、縛られて、
もう縛られてしまって、レブロンはそればっかりに頭があったから、正直その2桁得点させるためにチームが動いてるってシーンもあったのよ、うん、多く。だそれがなくなったから、これからレブロンはもしかしたら活躍するんじゃないか
って。まああるよね、チームもそっちの方が機能するだろうし。
そ
う
そ
う、
それで今日、
うん、
試合があってね、
うん、
29点入れました
変わってねえじゃねえか、
バケモンじゃねえか41歳で29点入れてます。
まあだからその取れなかった分ぐらい取り返してる、ね、
全然入れてます、
うん、
まあちょっとバケモンっすね、ただこの時入らなかっただけだったんだっていう、入れられなくなったんじゃなくて入らなかっただけだったんだって思うっていうね。
すげえけどな、それで。
すげえっすよ、うん、マジで、まあ、超天才、もうこの人以上の人間出てこないでしょうっていうね、うん、まあレブロンのお話でした。そして最後、
はい、
ちょっと岸本さんが好きそうなお話がございます。ブラックウィンドウというですね、
うん、
これ知ってます？
なんか聞いたことある
の。あ、本当ですか。あ、やっぱりブラック、あ、すみません、ブラックウィドウだ。ブラックウィドウ、
ブラックウィドウ、
ブラックウィドウというですね、ちょっとこれ良くないんじゃないかっていうロシアの話なんですよ。
ハッカー？
いや違います。でもそれよりも悪質、
うん、
うん、ロシアのですね、西部の田舎に暮らすですね、
うん、
セルゲ・ハンドジコというですね、うん、40歳の方がいた、う
ん、はい、
その方ですね、2023年10月のある日、
うん、
隣のですね、村の徴兵事務所で働く女性エレナ・ソコロワと結婚するんですね、
うん、
軍隊の経験はなかったんですよ、
うん、
だけれどまあこういう状況ですから、翌日には徴兵されてしまう、
うん、
そしてウクライナ戦争の最前線に送られる、
うん、
するとですね、まあ、23年に結婚したんだけれども、その4ヶ月後です、
うん、
10月の4ヶ月後、セルゲ・ハンドジコさん40歳はですね、戦場で負傷して命を落としてしまうんですね、
うん、
葬儀の数日後、ソコロワさんね、奥さんねは遺族として、お金を申請するんですよ、
う
んうん、金額は約600万円、
うん、
だけれども彼女がセルゲと同居した期間はない、
うん、
そして婚姻に伴うパスポートの書き換えを申請する手続きもしてない、
うん、
これおかしくないかと思って、うん、セルゲの兄ちゃんアレクサンドルが訴訟を起こす、
うん、
婚姻の無効を主張するんですね、
うん、
すると法廷も夫の負傷またはまあ、亡くなったことに伴う金銭的利益を得るための偽装結婚だった、
うん、
だから婚姻は無効ですよと認定する、
うん、
アレクサンドルの主張だとソコロワが徴兵事務所での権限を利用してセルゲの入隊手続きを早め、
うん、
負傷した夫が入院しても見舞いに来ず、その間も別の男性と同居していたと事実も含まれていた、
うん、
だからこのソコロワという女性はセルゲが亡くなって戦争でお金が入ってくるというのも頭に入れながら誘惑して結婚してお金を求めていたという国に対してね、これがブラックウィドウと言って、このまあ戦で大儲けする女性たちっていうので、
あ、そういうことか。
何人かいるんですって。
なんか映画であったようなタイトルだなと思ったんだよな。
それまた別の、
違うのかな、別の話なのかな。
ブラック、すみません、僕が言い間違えたから、ブラックウィンドウってやつは、うん、あれです、オーランドブルームとか出てたやつじゃないかな。じゃあ、ちゃう、それはあれだ、ブラックホークダウンだ、ごめんなさい全然違った、ブラックホークダウン
ちょっとそれはオーランドブルーム、まあでもまあそういう女性たちの総称がブラックウィドウ、
そうブラックウィドウっていうね、
なんかマーベルとかでなんかそんなんあったような気したんだけど、
ブラックウィドウ、マーベルでもあると思う、あのブラックウィドウっていう、黒い服着たやつよな、
うん
うんうん、
なんかちょっとそんな、犯罪者的なことだよね、犯罪者、
犯罪、そう犯罪の
集団ではないんだよね、
やり方みたいなことかな、
うん、だから手口だよね、
ブラックウィドウ、スカーレット・ヨハンソンの方か、
うん、そうそうそう、
表紙真っ白
その辺のやつがやってた気がしたんだけど、
スカーレット・ヨハンソン、なんか刀持ってたから、刀っちゅうか、
うん、刀
覚えてない、剣持ってたからじゃないかな、
うん、
確かにブラックウィドウってね、スカーレット・ヨハンソン、それとまた別でロシアのそういう、まあ、戦争というものを利用して、うん、だからちょっとあれに近いよね、後妻業とかにちょっと近いよね、
はあはあ、
金持ちと結婚して亡くなった後にその遺産を手に入れるみたいな、ね、まあこのブラックウィドウに関しては戦争で亡くなったからその分の金をこせよって言って国にせびるという、まあ、ちょっとまあ話は違うんだけれども、まあまあまあ、亡くなった後にお金を取ろうとするっていうね、
でもまあ自然だよね、そのお金あるところが軍事だから、
うん、
そっから引っ張ろうっていうことだよ ね、まあ、ね
だけれどもなかなかねその人の命をっていうね、うん、しかも戦で、まあ、戦争で、負傷して国に帰ってきて病院で入院してるにもそこにも全く見舞いにもいかんと違う男と同居してたっていうね、うんまあ、なかなかひどい話でございました。お兄ちゃんがよく見つけたなというね、
まあね、そうね、は
い、というですね、まあ、そういういくつかをですねご紹介させていただきました。以上です。でした。
よしと。